本日はアドベント大考説第3週です。ところでこのアドベントの4週間毎週1本2本3本というふうな形で火を灯していきますけれども、それぞれ1本1本の意味でご存知の方いらっしゃいますでしょうか。実は1本目のキャンドルっていうのは予言のキャンドルといい、実は希望の意味があるのだろうそうです。そして2本目に関して言うと天使のキャンドル、平和の意味があり、そして3本目のキャンドルは羊飼いのキャンドル、これは喜びの意味、4本目のキャンドルはベツレヘムのキャンドルといって愛の意味があると、以前、TCU のクワイアの稲垣先生から教わったんです。Facebook にも書いてあったんで、おおと思って、久しぶりに習ったなと思ったんですけれども、本日は3本のろうそくを灯して、ろうそくに火を灯していますので、羊飼いたちの喜びを示していると言えます。そしてアドベントには2つの意味がありまして、1つ目、アドとは南に向かって、ベントとは到来という意味がありますから、今救い主であられますイエス・キリストの到来に私たちは向かっているのだという意味になるのです。クランツのあと1本にろうそくが灯りますと、御子イエス・キリストの誕生をお祝いするクリスマスを迎える、ベツレヘムのキャンドルに点火、愛がこの地上に広がるということなんです。この救い主の誕生からはるか昔、今から数えまして約2700年以上の前に予言をしていた一人の予言者がいました。その名をミカ、誰がヤハウェのようであろうかと言います。しかもメシアの到来だけではなく、どこで生まれるかということまで具体的に予言していました。その場所とは一説にありますように、ベツレヘムというエフラタ人の住む村でした。ベツレヘムとはエルサレムから南約8キロのところにある、海抜760メートルの高さにある町でして、温暖な地中海性気候に恵まれているところです。町は肥沃な土地でして、イチジクやオリーブ、ブドウなどの果樹園に囲まれており、ヘブル語ではパンの家という意味が込められています。現在ベツレヘム周辺ではしばしば紛争などが報道されていますけれども、イエス様が生まれたと思われる場所には西暦330年頃に建てられたと言われています聖誕教会、降誕教会という立派な教会堂があります。そしてその教会堂の壁にはラテン語で言葉が肉となった、これはヨハネ1章14節ですけれども、この文字が刻まれています。なお現在のベツレヘムは人口が約3万人ぐらいと言われています。アラブ人の中でも比較的クリスチャンが多い町と言われています。実はこのベツレヘムの町の背景にはイスラエルの長い歴史がありました。まず旧約聖書から見ていきますけれども、ヤコブの妻のラケルが旅の途中で亡くなり、ベツレヘムの道の傍らに妻の墓を作ったと創世記48章にはあります。そして紀元前586年にユダの民がこのラケルの墓を通ってバビロンに連れ去られていくときに、預言者エレミアはこのように預言しています。開かなくても結構ですけれども、エレミア書31章15節から16節にはこう書かれてあります。ラバで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆く声が、ラケルが息子たちのゆえに泣いている、彼女は慰めを拒む、息子たちはもういないのだから、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる、息子たちは敵の国から帰ってくると。このラケルの嘆きと涙によってイスラエルの民はバビロンからユダの地へ再び帰還することになります。またあのルツ記のおけますナオミの家族もベツレヘム出身ですね。しかしナオミの家族は出稼ぎに行って夫も息子も病気で亡くして、 ふるさとに帰ってきました。いわば失敗と挫折が敗北の人生だったと言っていいでしょう。しかもそのようなナオミについてきたのは、その異邦人のお嫁さんであったルツただ一人でした。しかし神様はこのナオミとルツの信仰を顧みられ、ルツは裕福な親族ボアズと結婚することができました。そしてこのルツの家系から3代目にあの偉大なるダビデが生まれたのです。それ以来ベツレヘムとは通称ダビデの町と言われるようになったのです。神様はこのユダ族の中の最小民族であるベツレヘム、ダビデの町をメシアのふるさととして選ばれました。当時ベツレヘムに住んでいたエフラタ族は青年男子で千人に満たなかったと言われています。いわばユダ族の中の弱小メシ族だったんです。しかし預言者ミカの言葉を通して神様はこの最も小さなものの中から救い主イエス・キリストを誕生させると約束されたのです。それがこのミカ5章1節の預言の言葉です。もう一度読み出しましょう。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。このミカの預言によってキリストはベツレヘムの町で生まれるということがイスラエルの民にとって大きな期待となっていきます。しかしその時と具体的な場所は知らされないまま約700年の時が流れるのです。そしていよいよ時が満ちてあのヘロデ大王の時代に東の国から来た博士たちの来訪によってキリスト誕生の事実がユダヤの地に告げ知らされるのであります。ところでこのベツレヘムにおいて羊飼いや博士たちが御子イエスを見つけて礼拝した後大きな事件が起こります。それはメシアを殺そうと狙っていたヘロデ大王が博士たちに騙されたことを知るや否やこのベツレヘムで生まれた2歳以下の幼子を全て殺してしまったからです。当時ベツレヘムは小さな村でしたから2歳以下の子供たちの数といえばせいぜい20人から30人ぐらいだったではないでしょうか。幸いヨセフやマリア、イエス様の家族は皆難を逃れてエジプトに下っていましたので、当時その村にいた幼子たちは妬み深いヘロデの手によってかかり葬り去られてしまったのです。あの静かで平和なベツレヘムの町が一挙に虐殺の村、悲劇の村と変わってしまった。残された子供の母親、その家族にとってどんなに悲しくてつらい不条理な出来事だったでしょうか。ある人がこの幼児虐殺の記事を読んで、なぜこんなことが起こったのか、神は黙って見ておられたのか、こんなことを許す神は信じられないと語っていました。確かに不条理なことです。いわば幼子であられるイエス様の代わりに犠牲になったようなものです。しかしヘロデ王からすればこんな小さな村の子供を殺すことぐらい何でもないことでした。それほど残虐な王様であり、小さな幼い子供たちが何も抵抗もできずに殺されていったのです。そのような時代の真っ只中にイエス様は私たちのために来てくださったのです。そのお姿とはとても貧しく意図小さきものとして来てくださった。恐れと不安、力の支配、闇の力がうごめく中において、そしてこの罪の世界の真っ只中において主は御子をお与えになられたのです。ヨハネはこう言っています。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。どんなに 闇の力、人間の罪の力が強かろうとも、救い主の光を消すことはできないのです。どんなに罪の力が強かろうとも、闇の力がこの支配を支配し、小さくなものを情けものが踏みにじられたと信じても、救い主、既に救い主はこの世に来られたのです。私たちは本当に小さな弱き者です。しかし救い主は小さき者、私たちと同じ人間となってくださって、あのベツレヘムの馬小屋に来てくださったのです。私たちの悲しみのすぐそばにまで来てくださったのです。預言者ミカは失礼しました。預言者ミカはメシアの誕生について語り、その約束の言葉を信じて信仰を持って待ち望むようにと励まします。マルキの言葉でも紹介したミカ7章7節から8節の言葉をご覧ください。ミカ7章7節から8節です。次のページになります。しかし私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。私の敵よ、私のことで喜ぶな。たとえ倒れても私は起き上がる。たとえ闇の中に座っていても、主こそ我が光。ミカはメシアの到来を予言したばかりではなく、そのお方は倒れても起き上がるお方、そして闇を光に変える力があるということも予言しております。この預言者ミカによるメシア到来の予言というのは700年後成就することになるのです。まあふと思うことなんですが、700年前の話といえば、今は2019年ですので、西暦1300年代でしょうか。日本においては鎌倉時代末期だっただろうと言っていいと思います。京都の老舗であれば創業700年っていうお店はいくつか耳にしますし、私も滋賀や京都に住んでた時に創業700年のお店といえば、例えば刃物の店菊一文字というところに行ったことありますけれども、いくつかの昔ながらの店というのも訪れたことがあります。しかし700年前に語られたことを覚えている人というのは今の時代早々にはいなかったのではないでしょうか。もし残すとするならば、おそらくならば文献や口伝、言い伝えとして残っていたのではなかったのではないかと思うのです。先週佐藤先生がメッセージしてくださったマタイ2章において、3人の博士が星に導かれて救い主が訪れてやってこられたことが記されてあります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと。これを聞いてヘロデ王は不安に思い、民の祭司長たちや律法学者たちを集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしますと、彼らは即答で、ユダヤのベツレヘムです、預言者がこう言っていますと言いつつ、このミカ5章1節の預言を冒頭に読んでヘロデ王に知らせたのです。まあ私はこれはすごいなと思うんです。なぜなら700年前のことについて私たちは何も知らされてないだろうなと思うからなんですね。まあ少なくとも私はそうでして、昔、まあ私の家上門家について過去を遡ってみた、先人たちはどういう編みをしてきたのかなっていうのを調べてみたんですけれども、分かったことはせいぜい200年から300年前まででした。江戸末期、明治期に沖縄、おそらく奄美大島じゃないかと思うんですけども、そこから鹿児島の錦宝町にやってきて流れ着いて、そこに本家があって、そしてそこから宮崎、鹿児島の方に分家が広がっていったっていうところまでは分かりました。ですけれども、じゃあ沖縄のどこに住んでいたのかっていうことについては一切文献やその資料がなくて、まあそこで断念せざるを得なかったんですね。ですからよくよく考えますと、700年前のことを書き記す、残すことができるというのは意外と難しいことではないかと思うのです。ただ このキリストの誕生の知らせが一番最初に届いたっていうのは、あのベツレヘムの町の近郊で羊の群れの番をしていた名もない羊飼いたち、貧しい羊飼いたちだけでした。羊の放牧の仕事というのは当時の社会では最も貧しい仕事だった。救い主はまずそのようなところに来てくださったのです。自分の心の貧しさ、心の弱さ、欠点を覚えているところにキリストは来てくださるのです。そうです、主からの栄光が周りを照らすと、天からの多くの光が押し寄せてきて、メシアの誕生を羊飼いに告げることになるのです。しかし今日の社会において悲しいから、虐待のニュースは時々耳にします。小さな子供、あるいは弱くて抵抗もできないようなものが、人間の妬みや支配力、暴力や虐待、経済、貧困、経済的なことのさまざまな理由なもので傷ついてしまったり、時には命を奪われてしまい、虐げてしまう。それほどまでに人間の罪というのは大きなものがあります。せっかくなので開きましょう。ミカ6章8節、隣のページになりますね。ミカ6章8節をご覧ください。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。神はへりくだって神と共に歩む者に目を留めてくださるのです。あの映画を誇ったダビデ王国は、自らの誇り高ぶる罪のゆえに神の裁きを受け、北イスラエル国と南ユダ国に分裂し、今や滅亡の危機に瀕していました。しかしその苦しみ、悩みの中においても、自分の罪を悔い改め、主の正義と慈しみの中に生きるならば、そして神に立ち返る、悔い改めて減り下るならば、そこに羊飼いなる王、平和な王が治める国が到来することを、ここでは告げ知らせているのです。先ほども確認しました、ベツレヘムはユダ族の中では最も小さな弱い弱小部族でした。メシアはそのような小さな町をお選びになられた。そしてそこにイエス様は来てくださったの。大きな町ではなく小さな町に、お金持ちの町ではなく貧しい町に、高い所得や経済力を持った町ではなく低い所得の貧しいところに、主はあえて来てくださった。心貧しいもの、心に弱さを抱えたものにあえて来てくださったのです。私が広島メロナイト教会へ通い始めるまでの間なんですが、毎晩のように広島市街を歩いていました。その街の光というのは深夜にも関わらずまばゆいぐらいで、深夜3時とか4時とか歩いても懐中電灯いらない、そのような明るい街でした。ですけれども私の心は真っ暗でした。絶望という闇の中をさまよっていました。周りは真夜中でも昼間に近いぐらい明るいのに、なぜ心はこんなにも沈むのか、そう思ったのを覚えています。確かに明るいけれども寂しくて冷たい光、まあそれが街の光だったんです。このような人工の光というのは悲しいから、私たちの心を温めてはくれないんです。本当の光というのは主から降り注ぐ光のこと。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった、これは新旧約聖書の言葉ですが、真っ暗闇の中に一筋の光、ヨハネ1章7節から9節、彼は証しをするために来た、光について証しするためであった、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来ている全ての人を照らすのである。 いかがでしょうか。私たちは自分が小さいものであることを受け入れることができるでしょうか。もしかしたら何とか自分をよく見せよう、できれば大きく見せようとするのが私たち人間ではないでしょうか。小さい、少ない、足りない、不十分、欠けている、貧しい、見劣りがすると人から言われることに私たちは耐えられない。ましてや弱小なんて言われたら誇りを築けられるんだと思いがちではないでしょうか。私はイエス様を信じ、広島教会南教会の皆様、そして兄弟姉妹の皆様に出会えた時、心の中に光が差し込んできた。それは心を温かくする光だった。主の希望の光だった。まことの光が私の心を照らしてくださった。そして闇の中にいた私に歩むべき道、光を照らしてくださったのです。ですから感謝しかありません。主の一方的なる愛にただただ感謝するのみなんです。さて、今年の秋、ラグビーのワールドカップが日本で行われ、スプリングボックスと呼ばれる南アフリカのチームが優勝しました。まあ日本もえらく強くなったなと予選を見て思いましたし、今年の流行語大賞にもワンチームっていうが選ばれるなど、日本がラグビーで沸いた年ではなかったのではないかと思っています。ご存知の方もおられると思いますけれども、南アフリカ共和国は以前アパルトヘイトによって国が分断されてきたという悲しい歴史があります。そのために実は第1回と第2回のラグビーワールドカップには参加することができませんでした。そこでマンデラ大統領は1995年自国ワールドカップ開催を前に、ワンチーム、ワンカントリーをスローガンに和解を説いて回るのです。やがて同国にとってラグビーとはアパルトヘイトの象徴から人種融和の象徴へと変わっていくのですけれども、その原動力となったのがデズモンド・ムピロ・ツツというリーダーとする南アフリカ聖教会、黒人キリスト教会の働きでしたんです。ツツは聖書の教えに基づいて和解と共生を訴えていきます。そして1985年に反アパルトヘイトを支持するキリスト者たちによってカイロス文書が交換されるのです。そして父の著書 God has a dream の中にはこのような一文があります。神はありのままのあなたを愛している。神はあなたの敵を愛している。とラグビーの魅力の一つに肌の色の違いや文化を超えてワンチームとなるところにあると思います。例えば28名中16名が海外出身者で占められている日本代表を見れば一目瞭然だろうと思いますし、また釜石で台風19号が片付けをボランティアしていたカナダのとある選手はこう言っています。ラグビーには試合で勝つことよりも大切なものがあると。それはまさに人を愛すこと、共に生きることではないでしょうか。エピソ1章10節に、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですとあります。いわば神様の壮大なるご計画なのです。やがてあらゆる民族すべての人がキリストにあってワンチームとなる日が来るというのです。クリスマスというのはその最初のステップです。時が満ちてキリストの十字架の許し贖いが世界を覆う日が来る、その希望を胸にしつつ、私たちはキリストにあって一致し平和を作るものでありたいと願うのです。この全てのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていることが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。 インマヌエルとはイエス・キリストを指し示す言葉です。私たちが主と共にいますというとき、その主とは創造主なる神と共にイエス・キリストというお方を意味しています。クリスマスのって一番大切なこと、それはイエス・キリストが私たちと共におられる、神は私たちと共におられるんだということ、インマヌエルということを実感することではないかと思うんですが、いかがでしょうか。私たちは一人ぼっちではありません。どんなに辛い時、どんなに悲しい時であっても、どんな境遇であっても、主は共におられるのです。そう実感した時、私たちの内から無限の力が湧いてきます。そして聖霊に満たされます。もしかしたら元気が出てきた、励まされたというかもしれません。しかしそこには確かにイエス様の御霊の力が働いておられるのです。そうした元気がお互いに与えられてほしいということを願いつつ、共に祈ろうではありませんか。クリスマスにあたって私たちはもう一度、最初に羊飼いたちにキリストの誕生の福音がもたらされたということを心に留め、そして私たち自身もまた、インマヌエル、神は共におられるということを改めて確信したいと思います。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で意図小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。この御言葉に感謝いたしましょう。そして主の前にいつも小さき者、貧しき者、弱き者としてへりくだり、救いの予言が成就されることを待ち望みつつ、このアドベント第3週を過ごしてまいりたいと思うんです。それでは一言お祈りいたします。